を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの上野陽子です。岡田さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いよいよ始まりましたけども、はい、ちょっと突然ですが、私の人生のモットーは、
はい、
幸せの見つけ上手になるなんですけども、
はいはい、
岡田さんの人生のモットーは何でしょうか。
いや、ね、この幸せ上手、
はい、見つけ上手。
見つけ上手。いや、まず、ちょっと上野さんどんな感じでやってるのか気になるので、どんな感じでやってるんですか、それは。
もう本当に、なんか、日々を感謝するというか、うん、こう、すべてのことに対して幸せを見つけ出すっていうのを意識的にやっていまして、
はい、
例えば、美味しいご飯が食べられることも、幸せだなとか、
はい、
あえて口に出したり、
。
あとなんか天気がいいっていう日も、こうなんか幸せだなって笑顔になってみたりとか。
いや、すごいいいですね、それ。結構毎日が幸せで楽しくなりそうですね。
そうなんです。なんかでもそう思うだけで、毎日が本当にニコニコ生きられるなって、思って、すごく自分には合ってる生き方だなと思っています。
素晴らしいですね。私もなるべくそういうふうにして、
幸
せを感じて生きていきたいなっていうのはあるんですけど、結構、いろいろなんか興味あるもの出てきたら、はい、私もなるべく、それ、とりあえず挑戦してみようって、何でもやってみようっていうのは、結構積極的に考えてやるようにしてますね。
挑戦って本当大事ですよね。
ね、会社員の時って挑戦しようと思っても、はい、意外と会社のルールだったりとか、
はい、
組織のしがらみとかあって、
はい、
挑戦しようと思ってもなかなか挑戦できなかったんですけど、
はい、
は自分で会社を作って経営してるので、
はい、
私がこれをやりたいと思ったら、もう即実行して、
はい、
やってみる。失敗してもいいから、まずやって、はいはい、で、うまくいかなかったら、どういったことなんだろうっていうのをしっかり考えながら、またすぐ新しいことやってみるっていうので、なるべくどんどんどんどん挑戦し続けるっていうのは、結構私自身は取り組んでることかなと思いますね。
うわ、なんか素敵ですね。なんか、かっこいいです。
ありがとうございます。ぜひね、上野さんではね、はい、幸せも感じていきながら、皆さんもね、はい、はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。
はい、ぜひぜひお願いします。では早速、今回は、テーマは何でしょうか？
今回はですね、
はい、
提携先と信頼を育てる、ポッドキャストの活用法ということで、はい、どんな感じで、今一緒に仕事をしている人たちと信頼関係を育てていくのか、これを実はポッドキャストを活用すると、かなり、うまくいくんだよという、なんかそんな事例もご紹介したいなと思います。
はい、お願いします。
はい。私自身がですね、結構、今の仕事をやってるのって、提携している方とか一緒に関わってる方って、すごく多いんですね。
はい。
週に、まあ、新しい方とお会いするのも10人近く、まあ、10人前後の方と毎週毎週お会いしたりとか、常に、まあ、お客さんだったりとか、スタッフだったりとか、いろんな方とミーティングしながらお話しする機会があったりするんですが、
はい、
実はこのポッドキャストのチャンネルがきっかけで、いろいろ関係性が深まってきたっていう人は結構いらっしゃるんですよ。で、何か新しい人紹介いただくときに、まあ、この方ですよ、ご紹介しましたねっていうのにつながるのもいいんですけど、
はい、
私の場合は、もう一つこのチャンネルとは別に、経営者の志というインタビュー番組を持ってるんですね。
はい。
はい。で、そこに出演して、自社のことを語りたい社長さんいらっしゃったら、ご紹介くださいっていうことで、
はい。
経営者の方をご紹介しながら、対談することが今すごく増えてきて、
はい。
そっと相手の社長さんの思いだったりとか、
はい。
あとはどういうことをやっていきたいのかっていうような、その人の性格だったりとか、思いの聞けるので、はい、私自身もすごく勉強になるし、親近感持ちますし、 相手の方も、こうやって真剣にインタビューしてお話を聞いてくれるとなると、やっぱりすごくそれはやっぱり、嬉しいことで、聞いてもらえてよかったっていう方がいるので、一気に距離感が縮まって、すごく、仲のいい関係性が作れるな、この音声ミディアやってて感じますね。
そうですよね。なんか話すことでより深まりますもんね。
そうですよね。上野さんもね、番組担当していただいてますけど、このね、パーソナリティの方とはね、頻繁にお話しすることになると思うんですが、やっぱり、だんだんと信頼関係できたりっていうのは感じますかね。
もうすごく感じてます。本当にもうお友達のような感
ああ、いう感
覚
じで
で、
ね。はい。
世間話をしているような感覚でお話できているので、
そう
す
で
ごく
すよ
ありが
ね。
たいなと思っていますね。
ね。そんな感じで、やっぱり音声でこうやって番組にしていきながら発信するっていうのって、相手との関係性を、もう作っていくのはすごく大切だなと思いますね。で、やっぱり仕事する上では、まあ、この人とだったら一緒に仕事をしたいなとか、やっぱりいろいろ話してて勉強になるなとか、頼りになるなって。まあ、そういったことがお互い分かるようになると、ビジネスについてもすごく一緒に、しやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
なので、やっぱりそういったことをやっていきたい方、例えば、共同でなんかセミナーを開催してみたいなとか、いろんな企画を立って、何か企画を打ち出していきたいなとか。あと一緒に商品開発してみたいなとか、あとは、自分のクライアントを紹介し合ったりとか、そういったところにつながってくると思いますので、こういった番組を通じてコラボしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。
そうですね。
あとは、自分の番組にいろんな方に出演いただくと、自分自身のブランディングにもなったりとか、人間関係のところとかも、お話の中から伝わってくるので、いろいろ人脈の広い方とか、あとは、こんな、人とつながりがあるんだっていうことで、もうその数が増えれば増えるほど、それだけでも信頼度になってつながっていくので、私なんかももう950人以上の方インタビューしてるので、そうそう、その数をお伝えしただけでも、なんかすごいってなると思うんですね。
なりますね。
なので、そういうふうにして番組を通じていろんな方とお会いしてお話しすることで、まあ自分自身が人脈のハブになったりとか、そこからつながっていって、ビジネスの発展につながっていくっていうことも、好循環を生み出すことができると思いますので、そんな感じで音声メディアをうまく活用していただきたいなというふうに思います。
すごくなんか希望が広がっていきますよね。一緒にやって
本当
いくこ
に。
とで。
そうですね。
すごいですね。ありがとうございます。では今回は提携先と信頼を育てるポッドキャスト活用法についてお伝えいたしました。では続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回はキャリアの羅針盤という番組を紹介したいと思います。皆さんね、キャリアをもうこれから新しく作っていきたいとか、あとは自分のキャリアをもっと変えていきたいっていうように、やっぱりキャリアに悩んでいるような若い方たちも多いんじゃないかなと思うんですよね。最近だと、そうですね、一社でずっと働き続けるっていう人は逆に少ないのかもしれないんですけど、その時に、先輩方はどういうふうにしてキャリアを築いていったのか、歩んでいったのかっていうのはやっぱり気になると思うので、この番組ではそういった経営者の方とか、会社を、まあ、運営するようになったまで、どんなキャリアを歩んでいったのか、あとはキャリアを築く上でこんなことが大切だよっていうようなアドバイスをいろいろ様々な経営者の方が語っているので、そういったことをご紹介している番組になります。ぜひね、キャリア、迷ったような方いらっしゃれば、この番組に参考にしていただけたらなと思います。
そうですね。ぜひ聞いていただけたらと思います。では今回はキャリアの羅針盤についてご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届けるコエラボン。